ようございます。聖書と福音の時間です。いよいよオリンピックが始まりました。17日間の熱い戦いです。人が全力でぶつかる姿に感動を覚えます。でもその時に大切なのはフェアプレー。勝敗よりも重要かもしれません。メダルの数だけを競い合って一喜一憂する、そんなことにはならないようにしたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。マウンテンゴリラの研究で世界的権威の動物学者にダイアン・フォッシーという方がいらっしゃいます。彼女はゴリラの研究方法でそれまで誰もしなかった画期的なことをするのです。それは野生のゴリラの群れの中に入って仲間になるということであったのです。当時それは命取りになる危険行為だと思われていました。しかし、絶滅の危機に瀕しているマウンテンゴリラの生態を知るためには、これ以外の方法はないと腹をくくって、彼女はゴリラに近づいていったのです。そしてゴリラの鳴き真似をしたり、ゴリラの好物であるセロリをバリバリ生のまま食べてみせたりします。やがてゴリラたちは心を開き、ダイアンの髪の毛を撫でるほど親密になっていったのです。彼女の発表した論文は、それまでのゴリラの偏見を突き崩すものとなりました。人間が考えている以上に知的で社会的な生態が明らかになったんです。ところで、彼女がそんな果敢なチャレンジをするように駆り立てたもの、それは何だったんでしょう。ゴリラに対する熱烈な愛ですね。人でありながらゴリラとつながるために常識破りの行動に出たのです。さて、それ以上のことを神は私たち人間にしてくださいました。万物の創造主である方が人となってこの世に来てくださったのです。それは人間をよく観察するためではありません。論文発表するためでもありません。神に背いて死ぬ者となった人間に罪の許しと永遠の命を与えるためにこの世界に来てくださったのです。その方こそはイエス・キリストです。聖書にこのように書いてあります。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ここには、イエス・キリストがしてくださった三つのことが書いてあります。第一に、キリストは私たちの罪を償うために死んでくださったというのです。先日私は愛知県豊川市の方に参りました。そこに戦国時代の足軽、鳥居スネーモンという人の生誕の地があるというので見学に行ったんです。どうして最も身分の低い足軽の記念碑が建てられているのでしょう。彼のした自己犠牲の行動に心を動かされる人が多いからです。スネーモンは長篠城の奥平家に仕える兵士でした。奥平家はたった500人の兵士で、武田軍1万5千に取り囲まれ、その上食料までも焼き払われてしまったのです。援軍を求めて徳川家康のところに使わされたのは、水泳が得意なスネーモンでした。彼は川を潜って、無事家康の城まで行き、援軍の約束を取り付けるのです。ところが、この情報を長篠城まで持ち帰る前に、武田軍に捕まってしまうのです。武田軍はスネーモンに破格の約束をして誘惑します。もし援軍は来ないと通知すれば、足軽のお前を武田家の家老に取り立ててやろう。スネーモンは分かりましたと言って長篠城の見えるところにまで行き大声で伝えるのです。援軍は間もなくやってくるぞ。騙された武田は怒り狂ってスネーモンを張り付け処刑にしてしまいます。しかし援軍の情報は 弱気になっていた奥平軍を勢いづかせ、とうとう二日間持ちこたえることになるのです。人はいつの時代でも自己犠牲の物語に心を動かされるものです。命を捨てる行動に裏付けられた愛や忠誠は本物だからです。そして私たちは本物をこの世界で滅多に見ることがないのではないでしょうか。ところで、スネーモンが貼り付けを覚悟で援軍情報を伝えたのは、城にいるのが自分の味方だからです。しかしキリストは、神の味方につく立派な人間のために命を捨てたのではありません。神に背いて自己中心の生き方をやめようとしない罪人のために死んでくださったというのです。あなたがまだ罪人であった時に、キリストはあなたを愛して命を投げ出してくださったのです。第二に、この方は十字架の死の後、三日目に蘇られたのです。この復活によって死という恐るべき現実をキリストは覆してしまわれたのです。今から15年ほど前、山本七平という評論家が膵臓癌で亡くなられました。彼が亡くなる少し前、彼の自宅にとても有名なお客さんがやってきたそうです。それは世界的指揮者のバーンスタインでした。彼はアメリカで山本氏の聖書の著作、聖書関連の著作を読んで痛く感動し、日本公演の合間にぜひに会いたいと言って自宅までやって来られたんだそうです。それからしばらくしてのこと、山本さんは仕事から帰ってうだる暑さの中、癌特有の気だるさを身に持て余しながらソファーに横になったそうです。その時彼は気晴らしにテレビをつけると、なんとバーンスタインが熱烈な指揮をするコンサートの録画が放送されていたのでした。それはエジンバラの教会の中で、100人近い混声合唱団とオーケストラが彼のタクトで最高の演奏を奏でていたのです。それはマーラーのシンフォニー第2番復活でした。それは神に向けて祈るような演奏であったそうです。その時山本さんと奥さんは思わず姿勢を正し、ソファーの上にきちっと座り直して画面を凝視しました。するとクライマックスのリフレインのところで短い字幕が出てきたのです。復活するために私は死ぬのだ。私は蘇るのだ。我が心よ、一瞬のうちにお前が死に打ち勝つのだ。なぜなら神のところにお前を連れて行くのだからだ。復活するために私は死ぬのだ。それはイエス・キリストを信じるすべての人に約束された天国への道のりと歴史の終わりに起こる復活を歌った信仰の叫びであります。バーンスタインは死期を得ると一瞬祈るような姿勢をとり、やがてタクトを下ろしました。会場は全員起立して拍手の渦が巻き起こったのです。この演奏の後でバーンスタインは亡くなるのです。彼が最後にタクトを振るった曲、それはイエス・キリストの復活の曲であったのです。キリストは十字架にかかって死んでくださった方、いや、蘇られた方なのです。死ですらも飲み込んでしまう力強い救い主こそは私たちが必要としている方ではないでしょうか。この方こそあなたの救い主なのです。第三に、蘇って後天に昇ったイエス・キリストは日々あなたのために取りなしていてくださる方です。神はあなたの救いをキリストから聞いている方です。今このラジオを聞いている瞬間もイエス・キリストはあなたのために祈りながらあなたの魂にも語っておられる方です。どうぞイエス・キリストをあなたの救い主として信じてください。そして罪の許しと永遠の命、復活の希望を手に入れてください。神があなたを救ってくださるのです。拒む理由はありません。 どうぞキリストを信じると決心なさってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。